おはようございます。あいにく梅雨に入って、まあ、梅雨らしい日だとは思うんですけれども、梅雨に入る前後ぐらいからやはり子どもたちは体調を崩し始めまして、今園の中では、まあ、どの学年もそうなんで、まあ、大きい子たちはまだ体力があるのでそうでもないんですが、3歳から下ぐらいは今高熱が少し、流行っておりまして、突然38度9度40度ぐらいの熱が出て、先々週あたりはちょっと入院をする子どもたちもおりました。子ども園が始まって、2ヶ月がもう終わろうとしていますけれども、本当に新しい生活の中で少しずつ軌道に乗ってきているのではないかなというふうに思っています。でもそうなんですけれども、やはり今まで、幼稚園3歳から5歳の子どもたちだけを受け止めていた幼稚園と違って、0、1、2の子どもたちをとも受け止めながら3、4、5の子どもたちの保育っていうものを、まあ、新たに作り上げなければならない部分もありまして、今教師も、まあ、保護者の皆さんももちろん子どもたちも戸惑いの中にありながら日々を過ごしております。本当にそういう中では子どもたちや保護者の皆様には負担をかけているのだろうというふうに思いつつ、本当にそのことについてはお詫びを申し上げなければならない、それを神様に本当に申し訳ないと祈る日々です。そのような中で皆様がお祈りくださっていることを本当に心強く思っております。ありがとうございます。2013年の夏に高座緑幼稚園のを運営しております理事会が、それよりもだいぶ前にできました高座緑幼稚園ミッションステートメントのさらなる実現を目指して、今までは幼稚園の中で幼稚園の預かり保育を充実する形で、私たちも宣教の一端を担わせていただいておりましたけれども、本当にそれでいいなのだろうか、幼稚園というそのある一定のハードルにを乗り越えてきた人たちだけが来ればいいのだろうかということも私たちの心の中にいつもあり、本来ならばどの子どももどのご家庭も福音に預かれるチャンスを私たちは持っていく必要があるのではないかといった、そんなさまざまな思いの中から私たちはこの地域に使える園として、子ども園へ移行することを決議して、以来、ちょうどもう1年2年もうすぐ2年ですね、丸2年になります。まあ、この期間たった2年の間でしたので、本当に、準備をすることも足りないことだらけでスタートしてきました。まあ、幼稚園の中にあっても私自身の問題にあってもいろんなことがこの2年間あって、まあでも本当に不思議なことにこう自分の体がにちょっとこれを抱えているとよくないよと言われて、取った方がいいと言われて手術を受けるようなこともありました。ちょうどその頃が子ども園の申請の時期で、書類と自分のその体のこととにらめっこしながら、でもちゃんとそこで共に働いてくださる方が与えられて、その方にある程度のところを託して私は自分のことを考える時間が与えられました。そして本当にここまで来れたことは本当に神様の導き以外の何者でもなかったなということを一つ一つ今も振り返りながら感じています。その神様がきっとこの後も先立って導いてくださることを私は期待し祈っていきたいなというふうに思っています。さて子ども園の様子なんですけれども、4月は先ほども申し上げましたけど本当にもう子どもにも保護者の方にも申し訳ない、毎日が続いていました。で無事に1日が終わると本当にもう胸をなで下ろして感謝する日々でした。まあ、子どもたちの方は新しい園舎に入って、まあ、4、5歳児ともなると緊張はするんですね。やっぱり新しい建物だったり、それから新しい先生だったりクラスが変わったりということで緊張はあるものの、やはりもうすでに1年2年一緒に生活していますので、友達と一緒にいることをとっても喜んで園舎の中を探検する日々がありました。 最初のうちは少しこう2階の初めてその2階の園舎にでずっと生活をするっていうことを、まあ、数年前までは2階建て園舎の一室を使うような保育はありましたけれども、もうここそうですね20年ぐらい1階の保育室しか使ったことがない緑幼稚園でしたので、2階に行く、2階 の生活ってどんなものかっていうことを多分子どもたちもとっても期待しもし、またドキドキもしていたんだと思います。廊下を通って広い今度皆様にもまた見ていただきたいというふうに、完全にできたところはなかなか皆様に見ていただくことができませんでしたので、6月の終わりに見ていただきたいというふうに思っておりますけれども、部屋の前が広い、まあ大人の感覚から言うと廊下と思ってしまうところもあるかもしれませんけれども、まあ、廊下ではなく遊びのスペースとしてかなり広いスペースがあります。でそういうところに出てきて前のクラスの友達と会ったり、隣の先生に出会ったり、そんなふうな生活が4月5月はありました。で少し落ち着いてきた頃に下階段を通って下を降りてきて3歳の部屋を覗いたり、それから0、1、2歳児が過ごしているスペースのところにミニホールという小さな小ホールがあるんですけれども、そこに出てきて遊んでいる子どもたちの様子を、まあ、フェンスのこっち側から最初から中に入っていってしまいますと、やはり小さい子どもたちの方がとっても驚いてしまうので、少し距離を保ちながらお兄さんお姉さんたちと会うチャンスで、慣れてきている子はこう前に出てきて 4、5歳児の前に立ってじっとこう見るんですね。そうすると、まあ、思わず可愛い子どもたちに、年長の子どもたちが柵越しに頭を撫でてみたり、目を細めてにこやかに声をかけたりする姿がありました。まあ、3歳児の方はやはり初めての園生活ということで、もう園に入ってくるでお母さんと別れる場面のところではやはり泣いてしまったりする子どもたちもありましたけれども、もう今は随分どの子どもたちも自分の居場所としての幼稚園をつかみ取ることができて、今はむしろ遊びのエリアを一人一人がこういろんな形で広げていってるのかなっていう感じです。逆に、まあ、それが 3、4、5 の姿で、まあ、今まで見てきた幼稚園の子どもたちの姿に割合と近いだろうなと思っていました。で今度は0、1、2の子どもたちが入ってきたことで、やはりそこでは今までの子どもたちとは全然違います。人見知りの始まっている子どももいましたし、それからまだよく分からなくって、お家の方が行ってことも気がつかずニコニコニコニコしておもちゃで遊んで夢中になっている子どもたちもいます。でもだんだんお家の方がいなくなったことに気がついたり、それから2歳児ぐらいになってくるとこうなんとなくそばにいる友達のことを意識するような姿が最近見られるようになってきました。まあ、緑幼稚園ではいつもいつもお話しさせていただいてますけれども、一人一人の子どもたちが神様から愛されている自分を大切にできる人になってほしい、そして、自分だけが幸せであればいいのではなくて、やはり隣人と共に生きる一人の子ど人として育ってほしいと思って、私たちは保育を進めています。3、4、5のところは1クラスに、まあ、1人あるいは3歳は今年から2人ついていますけれども、担任と言われる、先生がいて、まあ、大体20人から27人30人ぐらいまでの子どもたちをその担任の先生が毎日、一緒に生活をし、ていきます。ところが0、1には担任と呼ばれる先生たちは複数1クラスの中にいます。でそれを全体が、ま、漫然と先生たち複数の先生が例えば16人の子どもたちを漫然と見るのではなくて、担任と言われているんだけれども、その担任の先生たちが担当制という形をとります。どういうことかというと、例えば1歳児は今16人子どもたちが在籍しています。で、大和市の規定では1歳児は 保育者1人当たり4人までしか見られませんってなっています。大和市は割合とそこは手厚くできているんですね。他の市町村に行くと国の基準は1歳児は6人まで1人の先生が見ていいですよってなっているんですが、大和市は4人に対して1人でやっていきなさいと、やはりその一番1歳のところって難しさが出てくると聞いてもあるんですね。そういうところで手厚く見るようになっているんですけれども、16人の子どもを、そうすると16人いますから4人の担任の先生がいて、見ていればいいんですが、ただ16人4人がそれをこうなんとなく見るのではなくて、担当制といってその16人のうちの4人をある1人の先生がある程度のところまでフォローしていく、担当していくということをします。 ですから16人をぼーっと見るのではなくて、大体4人に1人の先生が、この先生がこの子たちをいつも担当しますよ。もちろんこの先生お休みする時もあるので、その時は代わりの先生が入りますけれども、基本的にはその生命維持の大切な部分、衣食住のところの部分では、特におむつを替えたりご飯を食べさせるっていった場面、それから泣いた、何かがあって泣いたりした時というのは、もちろんそばの先生もどうしたのとは声かけてあげたりはしますけれども、その先生がずっと関わってしまうのではなくて、その担当の先生と1対1の関係を大切にしたいと思って、ご家庭で育つ子どもたちは皆さんとお子さんとその関係ができていますね。でも子ども園に来ている乳児の子どもたちは昼の時間それができないので、それを保育者が代わってするということで、1人の先生がこの4人の子どもたちを見る、でそうやっていきながら、大切な特定の人との信頼関係だとか愛着関係をもとに、子どもたちが園生活の中で少しずつ人間関係を広げていけれるようにしていきたいなというふうに思って保育を進めています。ですから、そうなると担当している教師たちは子どもと向き合っていますけれども、その教師と教師、子どもと教師の一つのグループがこうバラバラになっていってしまってはやはりうまくいかないので、そこを間を縫って支えてくださる担当しない教師たち、それはフリーの先生も含めて、そういう先生たちが間を縫って支えていきます。そのことを通して、先ほどから申し上げているように、その一人の子どもと担当の保育者の関係を大切に築くことを子ども園の中では目指しています。その時には教師たちも一人一人の子どもたちの名前を呼びます。私たち今までよく愛称を呼んでいました。でも私はいろいろな子愛称を呼ぶというのはお家でそう呼ばれているので、それがきっと子どもたちにとっても安心してこう聞き入れられるかなっていう思いがの中で、緑幼稚園はお家の方に普段は何と呼んでいますかってこう生活記録をお渡ししてお聞きするんですけれども、それも大事なことなんだけれども、私が今少し気にかけていることは、そのお子さんに保護者の方々がそれぞれの願いを持ってつけた名前だからこそ、最初のうちは愛称なのかもしれないけれども、それがこう関係ができてきたら、きちっとその子どもの名前を呼んであげることというのはすごく大事なのではないかなと最近少し考えています。私もですから、こう関係ができた子どもには愛称ではなくて、例えば私の場合はよくピーちゃんと子どもの頃呼ばれていましたけれども、名前はひろみですので、最初はピーちゃんと呼びながらも関係ができてきて、こうお互いに少しこう心の交流ができるようになってきた頃には、やはりひろみちゃんと呼んであげたいな、やはりその家族のそこに詰まった思いを私は全部理解することはできないけれども、いろんな願いの中でつけられた言葉、お名前というのは本当に大切にしていかなければいけないなということをちょっと感じています。で、子どもたちはその担当の先生とに名前を呼んでもらって、抱きしめてもらったり、それから心と体の様子に心配してもらいながら寄り添ってもらえるということは、子どもたちにとってはとっても大きな安心につながります。 この安心を繰り返し経験することを通して、初めて小さな子どもたちが、私はここにいていい、ここに存在していていい存在、生きていていいんだっていうことを実感できるようになるんだと思います。今までの緑幼稚園ではそれを十分になさってきたご家庭のお子さんをお預かりすることが主でしたけれども、うん、私たちはそういう理由を家庭は見ずして、今まではお子様をお預かりしていました。でも実際に今0、1、2歳の子どもをお預かりしていて、このことというのが本当に大事なことだと、まあ、子育て経験者もいますし、もちろん子育て経験者もいませんので、そういうことを実際に子どもたちと今経験しながら、私たちはまさに学んでいるという状態です。本当にそのことは確かなことだったと実践を通して感じています。まあ、子どもたち012の子どもたちもそういった中で、担当の先生との関係がしっかりできてきているので、今は少しゆとりが出てきて、担当の先生とこう遊んでるんだけれども、例えば私なんかが通りかかると、担当の先生が「園長先生が来たわよ」なんて言うと、子どもの方が振り返ってニコって笑ってくれる子もいますし、「あ、来た」って言ってこう指さして「あっ」っていう子どももいますし、それからトコトコトコって寄ってきて手を差し伸べるんですね。何をしてほしいかというと、タッチをしてほしいんですね。僕ここにいるよ、先生知ってるよって。その子どもたち会話にはならないんですけれども、さて手をパチンって合わせて、お互いにあなたがいることを、私もあなたもお互いに認め合っている関係というのを、そこで確認させていただいてます。まあ今はまだ機嫌がいい時ですね。機嫌悪くなると私のところから降りてって先生を探して、その先生のところに行ってみたりっていうことが今のところはあります。でも本当にその担当者との関係ができたからこそ、それよりも距離を保っている私との間でも、子どもたちがその先生との関係を基軸にして、私と一緒にこう会話をしたり、そこで一緒に遊んだりっていう関係が作れるようになってきたっていうことなんですね。本当にこのことは当たり前のことなんですけれども、とっても大きいことだなというふうに感じています。でも私たちにも見せない、担当者にも見せない子どもの顔ってあるんですね。それはやはり夕方の時間にお家の方が迎えにいらっしゃると、もう私たちにはどんなにしても見せないであろう満面の笑みというのを、やはり保護者の方に向けるんですね。ママ帰ってきた、パパが迎えに来てくれたってすごく喜んで、まあ、ママパパだけじゃなくて、おじいちゃまおばあちゃまがお迎えになられる方もいらっしゃいますけれども、でも本当にまた先生よりももっと近い関係というのがあって、その人が来た時にこそ本当に子どもたちの心が解放されているんだなっていうことをとても感じます。まあ、子どもたちはこうして体験的に自分にとって本当に大切な人を小さい時から持っている。で、どの家庭一つ一つは全然違うんですけれども、でもこのことというのはどの人にとってもとっても大切なことであり、それはもう子どもであろうと大人であろうと本当にそうなんだなということを感じています。本当に子どもたちが私が大事である、大事な存在だっていうことを、この子ども園の働きを通して、ぜひ、0歳から2歳の子どもたちも含めて、小さい時からこの園に通ってくる子も含めて、感じてほしい。でもそれは、人に対してではなくて、私たちはキリスト教保育というものを掲げていきます。具体的には先生との関係の中で始まる一歩なんですけれども、それを目に見えない神様が支えていてくださる、知っていてくださっているっていうことを子どもたちにぜひ伝えていきたいと思います。そういう意味で0から2の子どもたちにもそれができるということは素晴らしいことだなと思います。今給食の時間に1歳児の部屋に行くと、1歳児は先生がお食事の前にお祈りするときに、お祈りしますと言うと って手を合わせる、そのお祈りの準備をするんだって言って手をパチパチパチって、それは先生が教えたわけじゃないんですね。先生が手をパチンとして組んでお祈りしますよって言ったことで、もうちゃんとこうやって、まあ先生にお祈りが長いと目が開いてしまってあちこちキロキロはしてるんだけれども、その時間は絶対こうやっていたりじっとしてるんですね。先生が祈ってる様子を静かに見ています。そして言葉が出てきた子どもたちが1歳の中にはいますので、アーメンって心を合わせてアーメンとタイミングよくちゃんと理解して言えるんですね。このことは本当に素晴らしいことだなって、今まではそういった経験を私たちはすることなかったんですけれども、こうして子どもたちの層が広がることで、そのことを伝えることができ、そしてその子どもの姿を親御さんに伝えていくことができるようになってきたことで、親御さんもお家でもやっぱりご飯の時に子どもがこうしますとかね、今までそういうようなことをしなかったのに、子ども園に来るようになってから、ある2歳のクラスのお母さんがパチンってするようになったんですよ、そうやって感謝して食べることができるようになったんですってお声を聞かせていただくようになりました。本当にこのことは神様に感謝したいなと思っています。まあ、今子どもたちにとって特定の人との関係、それから自分が自分であることをきちっと受け止めていくっていう、そのことは子どもにとってとっても大切なことだっていうふうにお話をさせていただいたんですけれども、私はあと一つ、このことは実は子どもだけではなくて私たち大人も本当にそうだなっていうことを、一番身近なことでは5月の終わりの方で私は父を天に送ったんですけれども、その時にもすごくそれを感じさせられました。私の父というのは、九州の博多出身なんですけれども、ちょうど戦時中にいわゆる思春期を過ごしておりましたので、学校に行くっていうことが非常に大変な時代だったようです。で、父は兄弟もたくさんいて、年も離れていたそうです。一番近い姉とでも7つか8つ違ってたっていうふうに聞いていますけれども、そういう中で末っ子で生まれた父でしたので、苦しい中にあっても割合とこう学校に行かせてもらうということが、兄弟に支えられてできたようでした。本当にその九州で育っている時代も、家ではとっても学校行くことなんて難しくて、友達の家に寄宿をさせていただいて、そこで映画館のチケット売りのアルバイトをして、そこから学校に通ったり、それから皆さんお弁当持ちだった時にはその空の弁当箱を父は毎日持って行ったそうです。でもクラスの中に、あの当時は一クラスがとっても多かったんでしょうね、一口ずつもらうと弁当箱の中いっぱいになって、他の子だ弁当を持ってきたやつにも俺はたくさん食べたんだっていう話を聞かせてくれたり、そうやって本当に多くの人に支えられて、学生時代を過ごしてきたそうです。そのことは父がよく自分は人に恵まれたんだ、人に恵まれたんだっていうことを私に小さい時からよく聞かせてくれました。ところが、そういうことを、人に恵まれたんだということを、そのことは結局父の存在、その父がこう生きていくために支えてくれる人がたくさんいたっていうことが、父にとってはとっても大切なことだった。そのことによって自分が自分であることをいられたんだっていうことを話してくれました。今回昨年の夏に病気が見つかって、もう見つかった時にはがんだったんですけれども、もう手の施しようがないと言われておりました。でも病院の先生の見立てよりはとっても頑張ってくれて、宣告は受けておりましたけれども、それよりもはるかに超えて生活をしていたんですけれども、5月に入って4月の終わりぐらいになってきても いよいよ通うのも病院に検診に行くのももうしんどくなってきたことで、在宅の医療に切り替えましょうと言って、5月から在宅に変えたんですね。でその時に本当に在宅医療に関わる先生方には医療的ケアにも増して本当に父のさまざまな思い出話を聞いてくださることを通して父が心のケアをしていただいていたなって思います。である時父がもう本当に亡くなる、あれはもう今振り返るとなんですけれども亡くなる、そうですね、1週間ぐらい前でしたかね、先生がいらしているところにちょうど先生がちょっと私とも会いたいというので休み時間をもらって私はちょっと父のところへ行ってたんですけれども、その時に父が自分の人生は、いろんなことがあったと、戦時中の大変さもあったし、それから、結婚して子供を設けてこうして今あることの中ではいろんなことがあった、病気もたくさんしたし命拾いをすることもいっぱいあったと。でも振り返ってみた時に本当に自分の人生っていうのは悔いは一点もないっていうふうに父がその先生にお話をしたんですね。でまた先生方も、父はとってもユーモアに長けた人だったんですけれども、私はちょっとそれについていけなかったんですけれども、そのユーモアに付き合ってくださって、父の人柄を全面的に受け止めてくださり、おそらく父はもう最後の1週間というのは私には見せなかったんですけれども、かなり痛みが先生もひどいはずだっていうんですね。あんなふうにしていられるのはって先生の方が首をかしげるぐらい、とても痛いというふうに私には言わなかったんですけれども、でもそうやって父の話を聞いてくださっているうちに、父はおそらく今でこそ思うのはこの在宅に帰ってからの20日間ほどは多分痛い苦しい、毎日だったと思うんですけれども、自分の生涯を振り返ることができる20日間でもあったでしょうし、そのことを通して自分自身を大切な存在としてその状態、今の状態を受け止めることができたんだろうな。だからこそ亡くなった時の顔が非常に苦痛に満ちた顔ではなくって非常に穏やかな顔をしていたんですね。先生はもっと痛いと言ってもいいはずだって何度も何度も私たちにおっしゃってたんですけれども、本当にそういう父でした。やはりその時に先生たちがよく父の話を聞く時に、単に佐々木さんというのではなくて父の下の名前を、敏郎というんですが、敏郎さんと何度も何度も呼んでくださいました。敏郎さんはこうだったんですね、敏郎さんはこんなふうに感じてたんですね、敏郎さんはって父が何か言うたんびに必ず敏郎さんと声をかけてくださる、目の前のあなた敏郎さんという存在を先生方がそのままでいい、そのあなたが素敵なんですよって本当にメッセージを送ってくださったんだなっていうことを私は傍らに聞いていて感じました。そしてそう言葉をかけてもらった父はおそらくそういう自分自身を抱きしめて愛おしんだ数日を過ごしたんだろうなっていうふうに思っています。最後に亡くなった時には私もちょっと寝て仮眠をしてた時で、息を引き取った瞬間というのは私も見てないんですね。で慌てて、先生のところにお電話をして、先生が明け方に来てくださって、その時は実は父を担当した先生が当直の日ではなかったので別の先生が来てくださって最後見てくださったんですけれども、泣き殻になってしまった父を前にして、父と初めて会うその先生も、敏郎さん、あなたのことはこういうふうに聞いてましたよ、あなたの言ってたこの言葉は僕もこんなふうに感じていましたって、まるで今まで一緒にそこにいてくださったかのように話しかけてくださる、本当に素晴らしい先生たちに出会って、そしてその先生方が本当に最後まで父を一人の佐々木敏郎として扱ってくださったことは、父にとってもすごく大切なことだったんですけど、実は私たち家族にとってもすごく慰めでした。 当に最後の時まで大切にされるということは、子どもだけじゃなくて私たち一人一人も同じ、生きている私たちにとってもすごく大切なことなんだなということを、父の死を通して私はすごく今感じています。聖書は、先ほど聖書を読んでいただきましたけれども、聖書は神様は羊飼いとして羊一匹一匹を知っていてくださって、呼びかけてくださっているということを教えてくださっています。別な聖書の箇所、イザヤ書43章の1節っていうところにも、やはり神様は私たちを呼んでくださっているっていうところがあるんですけど、ちょっと皆さんともし読めたらと思うので、旧約聖書の1130ページです。聖書の前の方の1130ページのイザヤ書の43章の一節をちょっと皆さんと一緒に読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。ヤコブよ、あなたを創造された主は、イスラエルよ、あなたを作られた主は、今こう言われる。恐れるな、私はあなたをあがなう。あなたは私のもの、私はあなたの名を呼ぶ。神様が私たちの名を呼んでくださっているっていうことが書かれています。遥か遠くから神様が一人一人の名を呼んでくださっている。それは私たちに神様の声が聞こえるよりもはるか前から、私たちがいろんな人との出会いの中で成長するよりももっともっと前から、私たちがこの世に生まれる前から神様は私たちを知っていてくださって、そして呼んでいてくださるということを聖書は教えてくれていると私は思います。神様が呼んでくださる一人一人の名前は、実はただ単に呼んでいるのではなくて、永遠の命への正体だと私は思っています。目には見えなくて耳にはもう聞こえないところへ行ってしまった父ですけれども、その神様の愛の中に完全に移されたと信じています。神様は今私たち一人一人の名を呼んで、こう語りかけてくださっているのではないかと思います。ひろみさん、あなたは力を合わせて共に生きることができていますか。ひろみさん、イエス・キリストがしたように、あなたも互いに愛し合うことができていますか、と、そんなふうに神様は私に声をかけてくださっていると私は思っています。そしてはるか遠くから神様がいつもここにいる、あなたの最も近くにいるよと声をかけてくださっているのだと思っています。ぜひ一人一人の名を呼んでくださる神様と、これからも皆様と一緒に歩んでまいりたいというふうに私は考えています。お祈りをさせていただきます。